高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。
はい、
初雪も降りまして。
お、降ったんだ。
こちらは降っております。
お、
高野です。
今も
今はね、今日は一日中降ってたんですけど、
うん、
今はちょっとわからないんですけどね、
うん、
昨日の夜からまた激しく降り出しまして、
うん、
で、私有線引いてるんですけど、
うん、
その有線っていうのがパラボラアンテナっていうんでしたっけ、
お皿
なんですよね。
はいはいはい。
で、なんかそれに着接したりすると、
うん、
受信できなくなるとは聞いてたんですけど、
うんうん、
昨日夜中の、今日の夜中1時ぐらいからもう、なんかブチブチブチブチってしました。なんかね、それで全然ね、聞こえなくなっちゃって、なんかね、キッキッとかいう音がね、でね、なんかこう、スクラッチしてるみたいな音がね、入ってきちゃって、そしたら、とか思って外見たらね、全然もう、雪がボンボン、ボンボン降っていたという状態で。
なるほどね。
テレビも、はい、テレビも全然受信できないような感じでしたね、今朝はね。
テレビも？
テレビの地デジなんですけど。
ああ、そっかそっか。
うちのアンテナから拾ってる BS とかだと、
うんうん、
もうどんどんね、モザイクかかってきちゃって。
へー、あ、そんなになっちゃうんだ。
最後はね、なんかこう、ヒントでピントのなんか16分割みたいなことになってきて。
ヒントでピント
一応ね、ヒントでピントって土井マサルさんがやってた。
はい、ありましたね。
なんかね、動いてるものがモザイクでどんどんこう、明らかになっていくというクイズがあったんですよ、
昔。はい、はい。
なんかそれ逆を言ってるような感じで、どんどん画面がモザイクになって
て、最後、見えなくなっちゃう。
最後、死んできなくなっちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。そうそう。そんな降ってんだ。
結構降ってますね。今ももしかしたら降ってるのかもしれないですけど。
うん。
うん。
なるほど。はい。
はい、
半助です。横浜は、良い天気でした。雪とは無縁です。寒いですけどね。
あ、でも、こっち寒いですよね。
あ、そうか、そうだろうね。なあ、でも、ここのところ、ちょっと家での作業とかは多いので、あんまり、こう、外に長い時間いることがないので、あんまり寒さとも、無縁とは言えないか。この部屋も寒いからな。はい。雪はありません。半助です。
はい。
はい、ミリです。ですね、もう私の方はですね、
うん、
雪はチラチラと降ってるんですが、
お、降ってんだやっぱり。
はい、降ってる、みぞれみたいな感じですかね。で、結局はそんな、朝方は少し しらっていう感じにはなってたんですけど、
うん、
もう次外にパッと見た時にはもうないぐらいの程度で、なんだっていう、こう、拍子抜けのような感じはあるんですが、
うんうん、
実はですね、なんか別に豪語してたわけじゃないんですけど、雪降れば、琵琶湖も綺麗だしな、みたいなこう、つぶやきをしてたんですね。で、またね、絵のごとくじゃないですけど、綺麗な、じゃあ写真でも撮ってよ、みたいな、話もやっぱあるんですよね。
うんうんうん、
で、張り切って、いつでもスタンバイはしてるんですけど、
うん、
これだけ寒いと、ちょっと、なんか外で頑張る勇気もなくて、実は今日、ちょっと一回、カメラを持って出たんですけど、
うんうん、
なんかこれ以上カメラを持って外に出てると、カメラ濡れて壊れると嫌だしな、とか、適当に自分で言い訳を作ってですね、
はいはいはい、
結局撮影せずにやめてしまいました。
撮らなかったんだ。
はい、撮りませんでした。結構、みぞれが強かったんで、そんな軟弱なアマチュアカメラマンのミリです。
はい。
はい。
まあでもちょっとね、寒いと、日夜っていうのあるよね。
そうですね。
なんか、自宅のそばとかだったらさ、すぐ帰れちゃうと思うと日和そうな気がする、僕も。
はい、いや、でも、ただでさえ、なんていうんですか、手ぶれしそうな、こう、情景なのに、
うん、
外出るだけで手が震えるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
これはいくらなんでもできないなと思う。
ああ、はい、そっか。前に、赤城の山の上行って、 った時もすっごい寒かったんですけど、もうそこまで行っちゃうとね、もうここまで来たんだしっていうのがあって、結構頑張って撮りましたけど、あれが家のそばだったら一回帰ってみようかなとか思うと日が撮れないかもね。はい、ということで今回は高野さんの写真を見て語ろうシリーズですが、
はい
はい、まあ、本編行く前にちょっとね、気になったというか面白いというか、はい、出来事があったのでちょっとお話をしたいんですけども、先日幕張の方で、サイクルモードというイベントがありまして、それに合わせてこの番組でもお話したかもしれませんが、代官山で、クリラジオの収録、公開収録か、ありまして、で次の日日曜日かが、まあ、その時も幕張でイベントもあって、本当は行くはずだったんですが、その幕張のイベントを見にですね、北海道の友達が上京してきていたんですね、
はい、
なので土曜日の夜とか本当だったら一緒にどっか回ってあげなきゃいけなかったんですけど、公開収録があったんで、幕張で、駅に捨てて
捨てて、
まあ、ていうか、その友人と、なんていうんだろう、小学校の時からずっと仲良かったです。僕入れて3人おりまして、
はい、
そのもう一人の片割れが今都内で、住んでますんで、そこに行くっていうことだったんでね、
あ、
もうそこでそいつに任してですね、まあ、私は公開収録に行ったわけですが、まあさすがに2日連チャンほっとくわけにもいかず、
はい、
翌朝、迎えに行きまして、
はい、
ちょっ と都内を散策したいと言っていたので、ふらふらとですね銀座行って、青山の方も行きたいとか言ってたんですけど、青山は行かなかったんだよな、銀座歩いて有楽町行って、で東京国際フォーラムの駐車場に止めてたんですよ、
はいはい、
で、ま、青山行くんだったら行こうかって言ってたんですけど、もういいわっていうことだったんで、じゃあなんか飯でも食おうかっていうことで、話があちこち脱線しますが、ウェンディーズが年内撤退っていうニュースがあったじゃないですか、
まあ、なんか大騒ぎしてますよね、うん、ツイッター上でもね、
でそう、銀座アップルストアも寄ったんだ、アップルストアから有楽町の方歩いていくと、はい、なんだっけな、プランタンでしたっけ、
プランタン、はい、
そこの近くにウェンディーズがあって、
ああ私行ったことあるな、
あ本当、角っちょにある、
はい、
あそういえばもう終わるんだよねみたいな話になって、そこでですねハンバーガーを買って、いや本当は食べていくつもりだったんですごい人でね、やっぱり、
あ
駆け込みで、じゃあもう買って車でどっか移動しながら車の中で食うかっていう話で持って、その車を止めた国際フォーラムまで歩いてったんですよ、地下に入って駐車場なんですけど、ちょうど建物の中庭みたいになってるスペースがあって、
はい、
そこでなんかフェスティバルみたいなのやってたんですよ、
はい、
なんかあの車の屋台みたいなのあるじゃないですか、ちょっとおしゃれな感じの、
あ、はいはいはい、
そんなので物を売っていたり、食べ物とか売ってたりとかしていて、なんか面白そうだねって言ったら、結構ね外人さんが多くて、どっかの国の食事っていうか、なんか物を売ったりそこの国の食べ物を売ってたりとかしてたんだと思うんですけど、
なんか今サイト見てみたらネオ屋台村って出てますね、
あそうなんだ、
ネオが作るんですか、
ネオですね、
あ、今そのまだ期間中なの、
そうみたい、なんか昼飲み実施とか、なんかスーパーナイトとかいろいろあるみたいですね、
ああそうなんだ、
うん、
まあ、なんか出てて、まあ、ふらふらとそのもう地下に入る入り口を通り過ぎてそっちの方をふらふら歩いて見てたんですよ、で、はい、その端っこにですね、どれぐらい伝えないんだろう、軽自動車ぐらいって言ったらいいのかな、
はい、
もう白いでっかい石の塊がありましてですね、そこに外国人のお子様がいっぱい 乗っかってるわけですよ、で丸いなんかねすごく柔らかい優しい感じの石なんですけど、決して私は石好きではないんですがすごく惹かれる部分がありましてですね、はい、おいいなと思って、だからなんかすごい丸みを帯びていて、で今滑り台みたいにしていたり上に乗っかってこうみんなでワイワイしたりしてたんですけど、
はい、
でおなんかいいねこういうのとか思って見ていたら、急にですね、警備の人となんかタグを下げた女性の方が慌ててですね、あの三角のパイロンと、
はいはい、
それを連結するバーみたいなのをいっぱい持ってきて、はいはい、でその石の周りをこう囲い始めたんですよ。で、はいはい、そのいた連れが菅さんの作品だねって言って、菅さんって僕は全然知らなかったんでなんだろうと思ったら安田菅さんっていう方
の、はいはい、
作品だったということでですね、でなんかあそういうこうなんだろうな大きい石の作品が多いんですか安田さん。
そうですね、はい、こういった今ちょっとリンク送ってみたんですけど、
うん、
あの白い石のね作品が多いですね。白石ですとか、まあ、石でねこう柔らかそうな物体を作るというか、
うんうんうん、
が多いと思いますね、うん、はい。
でなんかこれがね結構やっぱり写真で見るとなんか大きさが分かりづらいかもしれないですけど、軽自動車ぐらいの大きさがあるんですよ、
はいはい、
でやっぱこういう丸い形をしているので、まあなんて言ったらいいんだろうね、大福というか、マウスというか、まあそんな感じの形をしているので要は滑って落ちるっていうのを心配されたんだと思うんですよね。あるいはその作品に乗っかることがダメなのかよくわかんないですけど、要はそこに子供が乗っかっていることがまずいという判断だと思うんですが、
まあ
やっぱこれってあの、はい、その場所にこれがポンとこう存在するというかね、そこに置かれるっていうか、
はい、
そこにあることがこの作品にとっての作品、そのもの石だけじゃなくてその場所にあることがこの作品なんじゃないかなっていうふうに思っていたので、
は
い
は
い、でそれをまあ囲っちゃうとなんかすごく違和感があってね、
多分、まあどういうね約束で置かれてるのかわからないんですけど、
うんうん、
私はその囲いした方が多分怒られるんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。今話聞いただけでよるとね、
作者の方で、
そういうね、
そう思ったのよね。あのね、この広場みたいな空間に要はガラス張りの建物があったり、そこに植木があったりとかしている、そのスペースというか空間にこの安田さんの作品が置かれているっていうのはなんかすごく非日常っぽくも見えるし、すごく自然なものであるようにも見えるし、ちょっと不思議な感じがして見てたんですよ。でそこにこう小さい子供たちがいっぱいその作品にこういっぱい集まってきてるみたいな感じがして、まあ、なんかこれすごいなと思っていて、ただその安田さん、正直安田菅さんっていうお名前自体も知らなかったぐらいだし、
はい、
そういった形の作品として展示されているものだということも分かってもいなかったんですけど、なんかその子供たちが集まっているっていうこととそのなんか不思議なこう存在、でっかい石あまりにも綺麗に整えすぎてる場所にポツンとこういう柔らかいものがあって、
はい、
まあ柔らかいって石だから硬いんでしょうけど、なんかすごくこの曲線が柔らかさを感じて、
はい、
で子供が楽しそうにねいっぱいその作品に乗っかってるっていうのが、この石ってなんかすごい存在感あるなと思って見ていたところに、まあそういう僕らが見ている目の前ですね、わさわさと あの慌ただしくですねこうパイロンを立てていかれて、
はい、
だから僕はそのパイロン立つ前に写真撮ったんですよ、そのスペースをね、
はい、
で、まあ、当然そのもう子供がいっぱい乗っかってるような状態で、でももうその子供も一つですごく絵になっている感じがしたので写真何枚か撮ってたんですけど、
は
い、でどんどんこうパイロンが立てられていってですね、でバーが立てられて、でもう何分もしないうちですねもうそこにあるのはその安田さんの作品と、それを囲ったパイロンと、っていうなんかねすごい寂しい絵になっちゃったんですよ。一応それも撮ったんですけど、
はい、
それはちょっとどっかでね出そうかなと思ってるんですね、その前後をね、
はいはい、
なんかすごいその流れがねこう不思議な感じがして、こうすごいなんて言うんだろう親しみを感じる物体からすごい隔離された、なんか特別なものになってしまった感じがして、
はい、
あでもこれって、ね、作者の方が見たらどっちがいい？だから僕2枚同じぐらいのアングルで撮ってるのでその子供がいっぱい乗ってる作品と、
はい、
その黄色いパイロンとバーで囲われた作品と両方見てどっちがいいと思うんだろうなとか思ってね、はい、
うん、
でねでも面白かったのは、
はい、
その子供たちね
はい、はい、
乗っかっててすごい楽しそうだったんですよ、でそこ囲われちゃうわけじゃないですか、でどういう反応するのかなと思ってたらあのたくましいですね子供ね、あの鉄道んですよ
なんだろう
なんかねそれが微笑ましくてねなんか自分たちが遊んでる場所を奪われる大げさに言えばねもう入らなくされちゃうわけじゃないですかもう乗るなって言われているにもかかわらずねなんか楽しげにね、一緒になって手伝ってたりするんですよ、
はい、
とある子はそのバーをねパイロン立ってるところに持っていこうとして、なんかカートみたいなのにバーが積んであってそれを自分で引っ張り出してですね次はあそこだと言わんばかりにこうめがけて持ってったりとある子は、片方のパイロンにバーがかかっててで反対側のパイロンがなかったんですよ、でここ一個足んないから持ってきてって言ってるかのような感じで仕草をして手を挙げて呼んでいるというね、
いやその辺はもう子供さんっていうのはもう天使たるゆえんのとこですよね、
なんか
すごいこう純真無垢なね感じがいいじゃないですか、
なんかそこら辺がね見ててそのほんの5分ぐらいの出来事だったんですけど、まあ、その作品が囲われてしまう一瞬っていうのとなんかその子供のね、なんか何の計算もなくさそれ自体もこう遊んじゃえみたいなそういうのがすごい面白かったなと思って、
はい、
でもどうなんですかねこの安田寛さんがその場にいたらどうしたのかなとかっていうのは
いやこの作品をねこう飾るにあたってどっちをねあのそれこそパイロンも立てて守ってほしいって言ってるのか、
うん、
そうではなくても別に構わないって言ってるのかわからないんですけど、まあ、この作品からするとですねやっぱりその別に乗っかってても構わないんじゃないかなって思ったりするんですよね、
やっぱりそれ怪我されるまあ子供さんがされることを心配し、あの
そうですそうです
直接ちょっとこう今の話と関係ないのかもしれませんけど、あの私前あのまあちょっとどこっていうと語弊があるからちょっと今伏せときますけど、あの芸術的なオブジェっていうのもなんか最近最低限の安全基準を満たさないと建てられなくなってるっていう、実はちょっと講習があ見る機会があって、直接見たんじゃないんですけど、あのインターネットで公開されてる講座があって、まあ、それたまたま見てたんですけど、そうかと、ああいう芸術作品でもただ単にこう好きなものを作ればいいっていう時代はもう終わったのかと思って、それちょっと興味があって実はずっと見たんですけどね、今あのまさにあの言っておられたような、もしですよ状況の中で万が一例えばその怪我人とかそういう方が出た時にどうなるんだって ていうようなことは、うん、やっぱりそういうこと自体もやっぱり、作者が最終的にはですよ、直接的じゃなくても道義的な部分で問われるケースって出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
だからそういうことも含めて考えなければならないという、うん、まあこれ、まあ、大学での講義なんですけど、
うん、
でおられたんで、だから、うん、結構大きい造形物だったんですけど、
うんうん、
その今その言ってた講座の内容なんですけど、その下に耐震 のびっくりするんですけど、建物じゃないんだからと思って見たんですけど、
うんうん、
金属製のオブジェを建てるのに下になんかビル並みの耐震を施して上にオブジェを建ててるんですよ、うん、
なるほど。
だから今まで従来型と違ってものすごくお金がかかるんだっていう、まあ、もちろん説明もされてるんですけど、
うんうんうん、
いや僕それ見た時にね、本当になんかこう創作以外のことですよね、それって、
うんうん、
いやそれってどうなのかなと思って見てたんですけど、
うん、
でもやっぱり最終的な結論としては、せっかくいいものを作ってもそれで怪我して誰も喜ばないじゃないのかっていうようなことだったんですよ。
なるほどね。
まあ、例えばそれはあの、うん、まあ、さ今言ってるのはその耐震上の問題について特にですよ、
うんうん、
講義で言っておられたんですけど、確かにそうですよね、うん、地震でちょっとしてグラッということぐらいの地震で潰れてしまったらそれこそ何もならないでっていうことも含めて、
うんうん
うん、この辺はすごい奥深い問題ですよね。今半助さん言われてるような問題も、
うんうん、だからやっぱりその囲ったのはおそらくそうだと思うんですよね、その、はい、乗っかってる子どもたちの安全を考えて囲ったんだとは思うんです、うん、多分そういうことなんじゃないかなと思うんだけど、うん
はい、
うん、でもなんかねちょっと寂しい感じがしたかなっていう、ね、
うん、まあもうちょっとやり方がね、そのいきなりパイロン立てちゃうんじゃなくてね、
うんうん、
時間に注意しに行くとかそういうことで良かったんだと思うんですけど、
うん、
パイロン立てちゃうとね、その作品ぶち壊しになっちゃうなっていう気はするんですよね、
うん、
なんかスマートな方法って、うん、ないんですかね、なんか通り一遍にじゃあなんかパイロン立てればいいわとか、僕多分その今さ半助さんの話を聞いててなんですけど、
うんうん、
いや僕大人が恥ずかしくならないのかと思う、僕だって恥ずかしくなると思うんですよ、
うん、
なんか自分が純真無垢とかそういうこと言ってるんじゃないですよ、
うんうん、
そんな天真爛漫な子供たちの姿を見てて、
うん、
微笑ましいじゃないじゃないですか、大概の人って、
うんうんうん、
でその頃がまして手伝ってたわけですよね、
うんうん、
いくらその遊びを、まあ、加味して面白いっていうことでやってる意図があるにせよですよ、
うんうん、
なんかちょっとでも申し訳ないなとか、まあ多分ね少しは思ってらっしゃったんだと思うんですけど、
うん、だ多分ねその格好をしてる人たちもそれを良しとしてはいないんじゃないかなとは思うんですけど、うん、やっぱりその多分あれは国際フォーラムの方なんじゃないかと思うんですが、
はい、やっぱりその国際フォーラムの中庭ですよね、
うん、そうですね、だから多分国際フォーラムの
かっこいいですからね、
うん、でやっぱりね国際フォーラム側としてもその展示したもので後継がなったらっていうことだとは思うんだけどね、うん、でもなんかこうね、要はまあもちろんその怪我しちゃってもいいだろうっていうつもりは全くないんだけど、うんうん、でもなんだろうな、ああいう岩に乗っているのを見て思ったのは、河原とか行くとさ、すごい大きいそういう風に乗っかっちゃれるぐらいの岩があったりするとこもあるじゃないですか。
はい。
で、やっぱり僕はそういうとこで結構遊んだ覚えがあるので、
はい。
だから、そこで、じゃあ、落ちて怪我してとかってもう自己責任じゃないですか。
うん。
だからそれもある意味、そういう感覚で、いけないのかなっていう、
ね、それも本当難しいテーマですよね。だってその私らがちっちゃい頃と今の状況とまずなんかまあ多分法律のその枠組みとかも若干違ったりとか、その適用する、うんうん、その構成する要件が違ったりとかっていうことはもあるんでしょうけど、うんうん、今逆に言うと私ら、まあ、こんなこと今、まあ、言っちゃあれなんですけど、工事現場とかでよくちっちゃい時遊びましたよ、土管の上だったりとかって、
うんうんうんうん、
今でもあれをしちゃうと、
うん、
多分ですよ、まあ、私らはそれは怪我してももちろん何も言わないですけど、うんうん、もし何かがあって、うん、あれするとその建設会社 の, その、まあ、もちろんそのさっきも言ってたようなあの法律的に直接関係なくても同期的な部分ができたりとか、
うんうんう
ん、例えばなんかいらんね、お役所関係から注意しなさいよみたいなことを言われるだけでも工事の妨げになると思ったらもう入るなとか、
うんうん、
その方が楽だとかっていう判断やっぱなりますよね、
うんうん、
や考えるとね、だからうーんものすごくこう過敏とまではもちろんそうした方の方がね、その責任とかいろいろな点を考えるといいんでしょうけど、
うん、
なんかそれだけじゃない部分ってあるからすごい複雑ですよね。でも 今,、うん、今の時代許さないのが現実ですからね、もしそういうことがあればですよ、
うん、そうだね。だからなんかそこら辺がこう見ててこうどうなんだ、すごい複雑でね、
そうですよね、
作品ってどういうもんなんだろうとかっていうね感じがしましたけどね。まあ、まあそれがいいとか悪いとかを言うつもりはないんだけど、
はい、
こう囲われる前の作品と囲われた後の作品だとやっぱりどうしてもね囲われる前の方はやっぱりすごくその場の雰囲気にこう不思議な調和みたいなのがあってね、すごいいい作品だっただけにちょっと残念だなっていう感じがしたので、
はい、
はい、まあでも今どうなってるか分かんないけど、あのね、本当ね、ただの 石の塊って言っちゃえばそれまでなんだけど、なんか不思議なね存在感がある作品だったので、
はい、
まあ近郊の方は交通の便はいいところなので、
そうですね、
もし機会があれば行ってみていただければと思いますね、はい、うん、なんだろうね、ああいうただの石の塊だけ、ああいうのも彫刻っていうんですか。
そうですね、まあ、作ってるわけですかね、これをこういう形になるようにね。
ああそうなんだ、ああいうのでも彫刻っていうんだ、うん、
はい、
へ、
これは立派な彫刻 で
逆にこういうなん手もかかるような感じですね、このナイスシェイプじゃないですか、こう丸みを見て。
そうなんです、だからまあその究極な形ですよね、割合そこに。
そうですよね、
こう馴染んでくる形というかね、そこにあってほしい形を作り上げてるからやっぱり彫刻です。
うん、そうなんだ、うん、でもなんかなんか芸術作品とかってさ、なんか堅苦しく言っちゃうと
だから今半助さんが言ったみたい、うん、言ってたみたいなことも含め、うん、そういうみんながねどういうこの作品に対してどういう反応するかっていうことも含めつつのこの作品だと思うんでね、うん、ちょうどなんか乗りやすい、うん、携帯だとかですね、うんうん、そういうことあって、
うんうん
うん、それもこの作品の中の一つだと思うので、
うん、やっぱそういうところも考えてるのかね、うん、
まあこれだけいろいろ作ってる方だったら、ね、でみんながどういう反応するかっていうの分かってて、
うんうんうん、
ね、こういうところにこういうものを作ったらどういう反応があるかっていうのをある程度は考えられると思うんでね、うん、
なるほどね、うん、そっかそっか、まあ、まあそんなきっかけではあったんですが、まあその安田さんのサイトとかをちょっと見てみて、
はい、
なんかねやっぱりその場のこう雰囲気に合った作品というか、その空間に合う、
で、ね、
そこに存在することがこうなんかパッと見こう違和感を感じるというかね、その場とはちょっと異質な感じなんだけど不思議とそこに調和しているような作品が多かったので、すごい面白いなと思って不思議な感じで、見ていたんですが、
はい、
ちょっとぜひチェックしてみていただければと思ったので、ちょっとお話をしてみました。
はい。
はい。だいぶ前振り長くなっちゃいましたが、もう、あ、そうだ、もう一つだけそのね、東京国際フォーラムね、
はい、
まあ、その中庭の部分結構通過したりすること多かったんですけど、
はい。
今回まじまじとちょっと見たらね、植えられてる木がね、その建物とかすごいこう、てるのよね、
うん、
ああいうのってやっぱ考えてる人、空間デザインとかそういうことでやっ てるんだろうなと思うんですけど、改めて見るとすごいなと思って、あそこの場所って、
うん、
であの中庭ちょっとおすすめです。これからちょっと、はい、木もね表情いろいろ変わってくるじゃないですか、だから今僕が行った時はもうだいぶ葉が落ちちゃったんだけど、うん、
はい、
黄色い葉がついてて、で結構背が高い木が植わってるんですよね、
はい、
でそのなんか感覚とかがなんか絶妙な感じでね、
うん、
もうここってすごいなと思って見たんですけど、はいはい、そうやってまじまじと見ることがなかったんで、そういう風な感じでもちょっと気にしながら見ていただくと面白いかなと思います、
はい
はい、すいませんだいぶ長くなりましたが本編の方行きたいと思います。
はい、
本編の方行きたいと思います、はい、まずは、先週ご紹介したポストカードの反響が出てきているということで、メールをいただいてるんですか？
いただいてますね、随分あの、まあ、ツイッターで返信いただいた方もたくさんいらっしゃいますし、
うん、
あとはあのメールの方をね、直接いただいた方もいらっしゃいまして、
はいはいはい
はい、ありがとうございます。
すごいですね、
はい、一応あの、まあ、あのプレゼントは5名様と言っていましたが、
うんうん、
それはあの超えましたんで抽選させていただき
ます。ああ、そうか、ポストカードまで全プレにはならなかったんですね。
残念ながら。
まあでも応募いただいた方は、年賀状バージョンは、全員の方に、お届けできるということなので、
はい、
引き続きご応募いただきたいんですが、まあ、そのいただいたメールご紹介して。
そうですね、まああの年賀状くださいっていうメールをいただくってことだったんで、
うん、
中に書いてあるのとかはですね、うん、あの紹介するとは言ってないんですけども、うん、まあ、それでもちょっと、ね、あの皆さんに、ね、聞いていただいたらいいかなと思うのがあるので、
うん、
ちょっとあのそういうの書いていただいた方は紹介させていただこうかなということで、
はい、
はい、まずですね、こちらね、あのツイッターでいただいてたんですけど、X700 さん、
はいはい、
X700 さんだと思うんですけど、
うん、
お読みするんだと思うんですけど、うん、こちらの方がですね、あの、まあ、年賀状もくださいということでメールいただいて、その後にですね、
うん、
まあ、番組の感想というか、まあ、書いていただいたんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと読みますね、
はい
はい、いつもポッドキャスト番組を楽しく拝聴させていただいてます、
はい、
最近 iMac を購入しました、
うん、
Mac ビギナーです、
うん、
これを機に老現像に挑戦しようかななどと考えています、
はいはい、
当初 Mac に標準インストール されている iPhoto で老現像しようかと考えていたのですが、
うんうん、
iPhoto では EP1 の老現像できないことが判明し
はい、では、はい、
ではどのソフトを使おうかと悩んでいますということでね、はいはい、カメラテンプのオリンパスマスター2を使うことも考えたのですが、
うんうん、
カメラメーカーごとにソフトを使い分けるのは煩わしさを感じます、
うんうん、そうですね、
Adobeのライトルームにしようかなとか、
うんうん、
高野さんはローを使ってますか、使ってるならばどのソフトを使ってますか、
うん、
しようかなど番組の中で聞かせていただければ幸いですということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、じゃあペンの方からいくとですね、
ちょっとも
ペンはですね、私が Mac 家系でなんだかんだいろいろとお世話になっている、ももさんという方がいらっしゃるんですが、彼もペンを EP1 ユーザーでしてですね、なんとグッドタイミングな中今スカイプでオンラインなサインが出ましたが、ちょっとびっくりしました言ってましたね、あのまだ対応しねえっていうのは。
そうなんですか、
うん、まだローに対応しないということなので。
でもね、アドビってアドビじゃない、アップルってね EP1 のセミナーとかねアップルハウスでやったりしてるのにね。
あ、まあまあそれはストアでもね、
さっきストアでね、うんうん、それはさておき
のか、うん、でもまあたまたまなんですけど僕さっきちょっとアップデート回ってきてて、あの、うんね、ローのやつチラチラっとですけど横目で見てたんですけど、
はいはい、
ニコンの新しいやつとか、うんうん、あんなガンガンアップしますってダーッと一覧で出たから結構人気商品ですよねペン。
うん、そうですね。だから
なんてなんですかねそれ。
もう入ってもいいんじゃないかと思うんですけどね。だから最後僕も見たアップデートの中にあまだ入ってないんだ残念ねとかってちらっとは思ってたんですけどね。
あのまた違うんですか他の、オリンパスの上位機種とその仕様というかそのローの種類というか。
ああどうなんでしょうね、そこら辺は分かんないけど、でもカメラごとに違うとかいう話もありますよね、うん、
ローって大変な話で、
うん、多分そこは小関さんに登場してもらわなきゃいけない部分なんだけど、ね、うん、まあまあでも多分まだそのOS レベルでの対応ができてない部分でお困りなんじゃないかと思うんですが、ね、でもどうなんだろうな。ローは何で検討してますか。
いや私なんかは、まあ、オリンパスマスターもあるんで
うん、うん、
それでも見たりするし、
うん、
あとはそのアドビのねフォトショップとかあじゃない、なんだっけブリッジか、
ブリッジ、ね、
ブリッジ、
うん、ブリッジで出て、ね、普通にローって出てきちゃうから、
うんうんうん、
特になんか意識したことなく入れてるんですけど、
うんうん
うん、なんか JPEG もローもあんま変わんねえとかって今思ってたりいやいや、あの変わる時もあるんですけど、
はい、
まあ、全然違う結果が出たと思う時もあるんですけど、
うんうんうん、まあそうだよね、サムネイルで見てる分には変わんないよね。
まああとでっかくしてみてもまあ多少色が薄いかな濃いかなぐらいで、こっから作っていけばいいのかなって思ってるぐらいで、
うんうんうん、
そこはねあんまりあの普段は撮らないので。
あ、そうなんだ。
そうなんですか。
うん、
あのJPEG ばっ、JPEG の大きいやつばっかりで撮ってるんで。
ああ、なるほどね。
で、あの、まあ、紅葉とかのね、これは綺麗に撮らなきゃみたいな時はちょっと使う、こっちでも撮ってみようとかって言って撮るんですけど、
うん、
うん。うん、今のとこあんま使ってないんですよね。
ああ、そうなんだね。
はい、
なるほどね。じゃあ、ロー現像とかって、その、綺麗にしたいなっていう時はするのでしょ。
いや、それそういう作業はしないんですよまだ。
そうだ。しないのね。
うん。なるほどね。じゃあ JPEG からやるのとローでやる、ローからやるのとってね。
うん。
でもまずだからサムネイルの段階で JPEG でサムネイルを見ちゃってその印象が頭にあっちゃうから。
うんうんうん。
ローからまた作り上げるのってね、結局その JPEG のサムネイルのね、状況に近づけるようになっちゃうんじゃないかなと思って。
ああ、そうなんだ。
だから最初に、だからもう最初にローで、
うん、
もう全然何もしてないのバシッと見せられて、
うんうん、
そっから作れって言われたらやると思うんですけど、
うんうん、
なんかどうしてもなんかサムネイルで出てきちゃうんで、
うんうん、
なんかその印象が頭の中にね、その絵はそれでいいんだみたいな印象が残っちゃって。
ああ、なるほどね。
うん。
お
なんかそう。まあ、まだちょっとやってないっていうのはあるんですけどね。
なるほどね。なんか、すごいね。まあでも、高野さんは基本使ってるのは Mac じゃないんだもんね。
Windows ですね。
Windows ですよね。
はい。
だから、僕の場合言ってもしょうがないのかもしれないけど、
うん、
Mac で僕はブリッジ使って、まあ、ローはやるんですけど、で、なんだっけ、キャプチャー1も ちょっと使ったことがあるんですが。
あ、はい。良さそうですよね、キャプチャー1なんか見てると。
うん、キャプチャー1は、いいって言われますね。うん、ただね、僕、その使用版を、そのセミナー行った時にもらって、しばらく何回かやってたんですけど、やっぱりね、重いですね。
あ、そうですよね。うん、それ、いや私もなんかねそれがネックなんですよね、
うん、で小関さんに聞いてみたらやっぱりブリッジは早いんですって、
早いんですか、
現像ソフトの中では。
ああ、軽快に動く方の部類に入るってこと
ですか。そうそうそうそう、だから普通のロー現像の他のキャプチャー1に限らず他のは重いですよって。
そうなんだ。
だからブリッジ使っちゃってたら他のはみんな重いと思っていいんじゃないですかっていうふうに小関さん教えてくれたんで。あ、
でもブリッジでさえも重いって思ってるだろうと思って
。シルキーピックスを私この前やっとフォベオン対応になったんで、使用版で同じやつをいつもシグマのやつ使ってるんですけど、まあ、実はシグマさんもあんまり対応してないじゃないですか、
うんうん、
だから、まあ、選択肢がそんなないんですよね、
うんうん、
でとはいえ私、まあまあ、ちらっと前言いましたけど、プロの写真家さんがこのような形でロー現像をしてるんだというのをレクチャーを3時間ほど受けた後ですね、
うんうんうん、
私もちょっと写真に対する考え方が変わりまして、うん、やっぱこれ大事なんだこの部分はと思って、まあ、ちょっとそれの、まあ、取り組みの第一環としてちょっとロー現像を違うソフトでもやってみようということで、うん、対応したらシルキーピックスでやったんですけど、もうね出てくるデータ自体も重たくなるんですよ。
ああそうなんだ。
で、まあ多分ね慣れてないっていうのももちろんあるんですけど、
うんうん、
それプラスマシンの負荷がすごいんですよ、
うんうんうん、
もうびっくりするぐらい遅いんですよ。
ああなるほどね。そこら辺オリンパスマスターはどうなの。
オリンパスマスターブリッジ遅い
あやっぱ遅いんだ。
うーん、
でも高野さんの中でもやっぱブリッジが一番早いの。
いやブリッジでさえも遅いって思っちゃうんですけど、
まあ、
まあ普通に使っててですね、
比較した場合にブリッジより速い
ものが速いのはないですよね。あでもうん、私だからブリッジでフル、まあロー現像じゃないんですけど、
うんうん、
フォルダをカードから移動させるのとかは、
うん、
ビックスっていう普通の無料のソフト使っててそっちの方が全然早いんですけ ど、
あなるほど、ね、
それぐらいの速度じゃなきゃ嫌だなって思ってるんですけど、
うん、
まあその遅いのは自分のマシンのせいだろうと思い決めつけてましたしょうがないのかもしれないとか思ったりもしてたんですけど、
なるほどね。
なんかブリッジ使ってでもなんかプレビュー出たいもなんかもたもたしてるなって時あるんですけど、
うんうん、
どうなんですかね早いんですかね、うん、贅沢は言っちゃいかんですね。
だってオリンパスマスターはさらに遅いんでしょ。
そうですね、
うん、やっぱり早い部類には入るみたいですけどね、まあ、もっと他に早いのもあるのかもしれないですが、まあ他僕が使った中ではやっぱりそのキャプチャーはやっぱブリッジと違うね、また仕上がりというかそういう感じは感じれるぐらい、僕でも分かるぐらいな感じはあったんですけど、でもやっぱすごい重くてどうしてもこうパッと立ち上げる気になれなかったり、ちょっとユーザーインターフェースがすごい独特なんで、そこら辺もちょっと本当に使い込んで慣れるとそっちの方がいいっていう風になるのかもしれないですけど、まあ仕様っていうのもあって期間内にいやこれに乗り換えようっていう風にはちょっと残念ながらならなかったというかね、まあなんか物その仕上げたい写真のものによって現像ソフト変えるとかっていうのがいいっていうのも聞いたことはあるんですけど、まあそうですね、まあ、ペン標準でペンというか EP1 か、
うん、
がまあ早くねアップルの、基本的な部分で対応するとね、ローでも普通にファイル見ていく中でプレビューが見れたりとかしてくるので、もうちょっと お待ちいただければ対応するんじゃないかなと思いますので、
はい、
まあ、ローゲンザはちょっといろんな、ね、サイトとかの評判とか見てユーザーインターフェースとか比べて使い勝手の良さそうなものを選んでいただくのがいいんじゃないかなと思いますけど、
はい、
でもそっか iMac いいっすね。なんか今日僕もそのさっき言った北海道の友人から電話があってiMac 買っちゃった。もうすぐ切ろうかと思いましたけどね。クソと思って。一番いいやつ買ってるんですよね。
いいじゃん。すごいな、みんな。
はい、ということで、また、ね、使ってこんなのが良かったとか、あれば、またお知らせいただければと思います。
はい、
X700 さんでいいですよね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。使ってたらまた、
はい。
できる。はい。で、まだまだいただいてましてですね。
はい。
で、あの、アムチさんからですね。
そう、アムチさん。
アムチさんから、はい、あの、前回の、多分前回、うん、あの、小学決済ですね。あの、ミリさんが感動した、アマゾンの小決済に、
はい、
の関連でいろいろ喋ってたらですね、
はいはい、
アムチさんからいろいろ3通ほどメールいただいてます。
3通もくれたの？
まあ、あの、補足でね、あの、1つ目は長い。で
うん、
その後付けで2通いただいたって感じで、
はいはい、
で、まあ、あの、まあ、その5つ目をね、ちょっと紹介させていただこうかなと思うんですけど、
うんうん、
いはい、高野ブックラジオ聞きました、
うん、
電子マネー決済でエビーはどうかというところなんですが、
うんうん、
ファミリーマートとかで入手可能なカード型のエビーでは受け取りができないような感じですということでね。
ああ、そうなんだ、うん、カード型はダメなんだ、
うんうん、お財布携帯のアプリでは可能ですが、
うんうん、
総額の 1% がかかるようですということですね。
ああ、そうなんだ、
そうなると5000円以下だと損ですねということですね。
なるほどね。ああ、それは知らなかったな。
奥が深い。
また、エビーを送付する方にもサービス登録が必要。
うんうん、
で、支払い側にちょっとハードルがあります。
そうだね。エビー使ってる人はいいけどね。
ここはよく調べていないけど、やっぱりお財布携帯必須かなということで。
うんうんうん、
で、あとはですね、日本では一般的じゃないですが、Google が Google チェックアウトという奨学決済サービスをやっています。
そんなのもやってんだ。
ね、やっているのですが、
うんうん、
イギリスか US の住所を持っていないと受け取りが悪いのできないじゃないです、現在ということで。
なるほど。
まあ、移住した時には、検討という感じですかね。
移住するんだ。
で、はい、あとこれもやはり Gmail のアカウントがあるだけではダメで、
うん、
支払い側が自分のクレジットカード情報を登録する必要があります、
うんうんうん、
で、日本のクレジットカードで決済されるので多分手数料はそれよりですね、うん、クレジットカードの 5% よりもちょっと多めになってしまうと思います。
ああ、なるほどね。
ペイパルも興味があるのですが、まだ調べていないです、
うんうん。
ということで、なかなか良いサービスがないのかなという現状ということでメールいただいてますね。
あ、ペイパルはね、あの、僕みたいに英語ができないと、できないとじゃない、できない人は、僕ができるみたいな言い方しちゃった。難しいです、手続きが。
あ、そうですか。
うん、一回ね、このスカイプの、今はクレジットカードも対応してるんだけど、これ初期の頃ってペイパルしかなかったんですよね。
あ、はい。
あの番号を取るのとか、スカイプアウト使う時の、チャージするのにペイパルしかなくて、
はい、
必死こえて一応登録はしたんですけど、レジがかかりましたね。英文見て、なんとなく、でもちょっと心配だから確認して、みたいなのをなんかやって、で、すごい、その文章自体もちょっとわかりづらかったりとかして、うん、登録するまですごい時間かかったので、
うん、
ペイパルは英語の精通してる方じゃないとちょっと難しいかも。
うん。
うん、
僕よくペイパルは支払いはよく使いますね。
登録めんどくさくなかったですか？ミヒさん英語できんの？
いや、できません。できないですけど、なんかあの、 外国製品のソフトウェア決済するのペーパルさん多いじゃないですか。
そうそうそう、スカイプ、あ、ごめん、スカイプじゃなかったかな。
で、なんかね、あの、なんかいろいろ選べても、ペーパルさん安いんですよ、なんか手数料が。
おぉ、そうなんだ。
いや、で、私がたまたまその欲しいやつがですよ、うんうん、あの、一般的かどうかわかんないですけど、うんうん、で、結構、もうずっと登録し、何年も登録しっぱなしですね。
あ、そうなんだ。
で、それで、いや、実は、じゃあお前受け取れるのか、それでって言われたら、いや、受け取りまでは知らないですって、なんか中途半端な答えなんですけど、でも、手が、ですよね、なんか、もう最近やったら、なんか、あの、情報登録したので、ワンクリックで決済できますよね。
あ、そうなんだ。
もう、一番最後のボタンまでクッとくるんですよ。
へぇ、そっか、確かに言われてみたら、この、今、録音で使っているソフトは、ペイパルで決済したかもしれないな。
あ、はい。
ああ、そっちが最初だったのかな。そっか、じゃあ、高野さん、あれだ。高野さん、英語できんの？
私はあんまり。まあ、スカイプの登録、あ、スカイプじゃない、あの、なんだっけ、ツイッターの登録はできましたけど
。え、だってツイッターの登録って別に英語、全部日本語でしょ？
そうでしたっけ？あ、あれか、ツイッターじゃなくて、ツイッター見るあれ、うん、なんだっけ、ツイッター見る、フットスイート。
何それ知らない。
あの、フートスイートですか。
はい、ありますね。
フートスイートですか、これは。
あの、
フートスイートって
何回繰り返してる
んですか。いやいや、ちょっと読み方自信ないですよ。分かんないですけど。
それを登録、でもそれもね、サイト見ながら、これは日本語で言ったらこうだからみたいな見ながらやったし。
ああ、そうなんだ。
うんうん。まあそんな感じですけど。
ちょっとでも、ペーパル、手数料が安いんだったら研究してみる価値あるかもしれないね。
なんかね、その、私も自分で調べて、なんか、たまたまね、なんかこう、あの、なんか、ナナビっていう、ナナビ、ナナビっていう、なんかね、ナナピっていうあのなんかサイトがありまして、あのツイッターでね見てたんですけど、うん、それにペイパルとはみたいなことが書いてあるページがあるよっていうんで読んでみたんですけど、
うん
うん、それによるとなんか日本でもこれからちょっと法律が変わるんで、
うん、
あの銀行以外でも送金サービスできるようになるから、
うんうん、
広がるかもしれませんよみたいに書いてはあるんで、まあ研究はねしとくべきでしょうね。
おー、そうなんだ。じゃあペイパルマスターになってもらって教えてください。
どうでしょう。
はい。でもなんかすごいいろいろ調べてくださってありがたいですね。
ね、ま、他にもね、あの2つほどねいただいてるんですけど、
うん、
まああの、あ、エディのこととかですね、うん、
あ、はいはい、
まああとは、あ、そう、あと最後、3通目のやつはですね、うんうん、郵便局の振り替え口座が結構いいんじゃないかっていうことを書いていただいてまして、うん、私もね、ちょっと前に調べてて、
うんうんうん、
やっぱり手数料もかからないし、
うん、
まあ、郵便局に行って書いてもらえさえすれば送金してもらえるっていうのはね、調べてあったんで、
うん
うんうん、これもね、また、研究ですね。
お、なるほどね。へえ、そっか、なんかいろいろ送ってくださってるんですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
青木さんもね、大観山にも来てくださってね。今回あんまりお話できなかったんですけど、またゆっくりお話ができればと思っております。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、まあ、あとはですね、最近いただいたの中では、豊さんがツイッターを始めましたっていうメールをいただいてました。
はい。
はい。
そう、豊さんの書き込みでさ、スノーさんをツイッターにっていう動きが出ていてですね、
はい。
かもやんさんが、半助さんが説得してもダメそうだから、僕らで嘆願書を書こうかみたいな。嘆願書。
まあ、みんな欠板状を書かないようにしてくれて
書かれてましたね。はい。あ、で、送ってくださってるんですね。
まあ、これもちょっとやってみましょうか。高野さん、半助さん、 まあ、この時はねミレイさんまだいらっしゃらないですけど、こんにちはということで豊かです、
はい。
まあ、前回の、はい、ツイッターの回ですね、前回の配信をお聞きしてツイッターをちょっと試してみることにしました。
おー、はいはいはい、
はい、で一番最初に高野さんをフォローさせていただいて、
うんうん、
高野さんを頼りに半助さん、かもやんさんというように少しずつフォローさせていただくと今、
うんうん、
ということでね、
うん、
はい、今度はまあ向こうからフォローいただいたということですね、
うんうん、
ははこういうことだったのかと納得しています。おそで Twitter からブログに来てもらえるのでこれは使えるともう一度納得しています、
うんうんうん
うん、スノーさんには Twitter は嫌いだと宣言してしまいましたが、あっというか
はい、
で専門的なことはよく分かりませんがもう少しいろいろ試してみようと思います、うん、
はい、
それでは失礼します、豊かでしたということで、はい、
そうね、そう、豊かさんフォローしていただいてですね、
はい、
あ、これはと思って確認をしてですね
、
なんかつぶやかれている内容を見たら、あ、もうこれは間違いないわっていうようなもうカメラネタがいっぱい書いてあったので、
はいはいはい、そのね、今もね、今っていうか最近もね、よくカメラネタたくさん書いておられるんで、
うん、
どんどんハマってらっしゃるんだなと思い受けするんですけど
、はい、私実はあの昨日ですねリプライを何回ぐらいしたかな、うん、豊さん 3,4 回させていただいて、
は
い、
あ、そうなんだ、はい、
でも、まあ、まあスノーさんのもちろんそのツイッターを誘うじゃないかっていうキャンペーンの件とかいろいろあったんですけど
キャンペーン
で、あの本日は実はリプライとかはないんですけど、私もあのフォローしていただいたんで、うん、何あの発言されておられるのかなと見たら、今日はね精力的にですよ、あのツイッタークライアントを今お試しになっておられます。
ははなるほどね。
あのなんか2つほどクライアントが、いやこれよりこっちがいいんじゃないかっつって、
はいはいはい、
研究されてるんで、もうそうですね、はいはいはい、来週ぐらいにはすごいこうリアルタイムで、あのねすごい印象深かったのが、私にこうあのくださったのが、
はい、
なんかあのそれぞれスピードとかタイミングとか違うじゃないですか、メールとか、
うんうんうんうん、
なんかメールなんかと書いたことを忘れるからなんかあのやっぱりツイッターのスピードには勝てないみたいなことを書いておられて、
はい、ごめんなさい、そう豊さんのはね結構いつもね、
はい、
読み忘れて、そう豊さんのはなんかすごい前にいただいて、豊さんのメール読むたびに僕は謝ってるような気がするので
いや、なんかそっちの方がいいのかなとかっていうのを書き込んでおられたんで、
あ、なるほどね。
で僕はあのね、やっぱメールはメールの良さがあるじゃないですか。
ああ、はい、だって豊さんのメールってさシリーズもんになってたぐらいだからね、
だからそれはそれで、あの、いいんじゃないでしょうかって書いて送った。
あ、それはミリさんナイスフォローです。
ありがとう、はい、
あの忘れっぽいですが、またメールもぜひ送ってください、はい、だってすごいよ、あのシリーズ2桁超えたからね。
あ、はいはい、
あの、あのまたデジカメ版もまたよろしくお願いします、豊さんね、別の番組ですが、はい、こちらもお聞きいただいているということでありがとうございます。そうか、高野さん一番にフォローしたっていうのはちょっとねちょっとジェラシーですね
そん
な、はい、すみません、つまらんところで使いました。はい、行きましょう。
はい、でね、今日いただいた方でね、
お、はい、
あの、はじめまして、横浜に住んでいます、田中と申します。
ういあら、横浜ですか。
いつもタコトークラジオ楽しみに聞かせていただいてますというのもいただきまして。
はい、へぇ、横浜で聞いてくださってる方がいるんだ。
はい。
はい。
はい、で高野さんと同じく私も近代美術に興味があり、
はい、
美術館話を楽しみに聞かせていただいています、
はい、
最近私の興味のあるアーティストは、
うん、
アイ・ウェイウェイです。これ中国の方なんですけどね、
あ、はいはいはい、
最近かなり大きな展覧会やった方なんですけど、
へえ、あ、そうなんだ。どんな感じの作品？
そうですね、今ねちょっと出してたんですけど、アイウェイウェイ展っていうのがね、かなりこう。
アイウェイウェイ、
アイウェイウェイ展。
ほうほう。
あの、これがね、森アートミュージアムで、
はい。
やってたんですよね。
はいはいはい。
はい。 なんですけど、
うん、
まあ、11月8日までだったんですけど森美術館、ね、うん、7月からずっとやってたもので、
うん、
はい、もうなんか中国ではだいぶ現代中国で最も刺激的なクリエイターの挑戦というふうに書いてありますけど、
ほう、
はい、
あ、
でも、
はい、
はい、で、近代中国の爆発的発展を、うん、アイ・ウェイウェイ個人の目から見たものとして、
うん、
作品に叩きつけているアーティストです、
うん、
まだ展は世界中で日本で一度だけしか開かれていない方ですが、
うん、
ぜひ機会があったら高野さんもご覧になってくださいということでね、この展覧その、ね、森美術館であったやつだと思うんですけど、
うん、
はい、まあ、これもね、だいぶこう話題になってたんで気にはなっていたんですけど、
はあ、そうなんだ、へ
え、私根本的に女性の方だと思って見て、
僕もそう、さっき今ちょっと言いかけたんだけど、
すいません、
はい、なんとなく名前のイメージがね、
私最初名前聞いた時にハリウッドスターの方かなと思ったんですよ、
うんうん、
あ、で、なんか、あ、そうか、こういう、創作されてんのかって思って、もうその段階でまだ女性だと思ったんですよ。
はい、
で、パッと今、高野さんが、このページを見てくださいっていうリンクを、見たときにびっくりしました。
はい、それは、ミリさんに同じです。
は
い、この最初に出てくる作品、すごいなんか面白そうなのが多いので、見てみたいですね。
ね、あとね、これからどんどんあると思うんですけど、
うん、はい、
はい、で、
うん、
こうなってください、
うん、
ま、で、あと年賀状いただきたいですということでね、はい、ありがとうございます田中さん、はい、
ありがとうございます、い
ろんな方からね、いただいてまして、本当に
すごいね、でも、はい、田中さんとかって他の番組でいただいてない、
多分いただいてませんね、
ね
え、
はい、やっぱ今までやっていなかったそのアートっていう部分で気にしていただけたということで、
はい、はい、
素晴らしいじゃないですか、
うん、
ねえ、なんかやっぱ美術展情報みたいなのね、やっぱり定期的にお届けしてい
くな
っていうところですね、
はい、
はい、うん、
はい、で、まあ、まだまだね、この、年賀状の、
うん、
ご応募はまだまだ、
うん、
絶賛受付中ですので
、はい、
でもすごいね、そんだけこう反応がいただけると嬉しいですね、
は
い、
ありがたいですね、
うん、
で、まあ、ブログのですね、
うん、
ブログにこの間のいろんな会議の結果をですね、
うん、
まとめたところがありまして、
あ、応募についてね、
はい、はい、第33回の会に書いてあるんですけど、
うん、
ご応募いただいた方にはまず年賀状を皆さんにお送りしまして、
うん、
で、タカノブックカードとして作りました3枚を、
うん、
抽選で5名の方にプレゼントしますということで、
はい、
今絶賛
受付中、
応募受付中ということですね、はい、
はい、
で、まあ、締め切りは12月、うん、2009年の、
うん、
12月28日の昼までということで、
はい、
はい、
で、まあ、その時点で抽選をさせていただいて30日配信分で、
はい、
発表という形になりますので、
はい、
ぜひ振るってご応募いただければと思います。はい、まあね、他のメジャーなでっかい番組と比べればまだまだ確率は高いと思いますので、
高いと思います。
意外とでも応募が多かったのでね、全プレイコールポストカードみたいになるのかと思っていましたが、抽選をしないと選べないぐらいにはなってきていると、はい、いうところで数はさせていただければという感じで、まだまだ、応募受付しておりますので、
はい、よろしくお願いします。
ご応募いただければと思います、
はい、
はい、ということでどうしましょうね、今で もう1時間ぐらいになってしまいましたので、ちょっともったいぶってですね、高野さんの写真を見て語ろうを用意していただいてるんですが、来週にしましょうか。
そうですね、まあ、来週が来週の配信の告知、
はい、
最後かな。
そうですね、はい、じゃあこれをやって今年を一回振り返って最後に、
あ、はいはい、
振り返り
当選発表を ね、
ね、
私、はい、あの振り返り好きです。
あ、そうなんだ。
あの、この前あのすごい振り返りはいいと思いました。
あ、そうなんだ。
なんかね、あの、
あ、まあ、でも面白いよね。
忘れてたものがもう一回こう思いだ、ちょっとなんかいい加減な思い出し方なんかもしれないですけど、
うん、
あ、こうだったよなとか、ああだったよなって、うん、あれやっぱいいです、いいですよね、
うん、いや面白かったね。
もう一回バックナンバーも聞きたくなりました、私。だからちょっと聞いてみたりしました、実は。
はい、
あんまり大きい声で言えませんが、はい、
そしたら、そうね、もうこの番組も早いもんで30回超えてるので、
そうですね、すごいですね。
振り返ると結構いろいろ面白いかもしれないですね、はいはい、なので、まあ、来週は高野さんの写真をメインに、はい、振り返りで
当選発表ということで、
当選発表という形でちょっと盛りだくさんになると思いますが、はい、お届けしたいと思っておりますので、またお聞きいただければと思います。ということで、はい、お届けしましたのは半助と、
はい、抽選方法は、アミダクジにするかダートにするか悩んでるかな。
そうなんだ。ダーツって
ダーツ。
いやいや、もう当てちゃうのもね、ちょっと思いながら。はい。
実は密かに、あの、高野さんの必殺奨学決済にはビール券がいいんじゃないかと密かに思ってるミリでした。
はい、最近飲めなくなってしまった。
ではまた来週。
はい。